ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾、パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日もですね、全国オンラインでつないでスペシャルなゲストをお迎えしております。もう今から私もワクワクしてるんですが、少しだけご案内をさせてください。今日のゲストはですね、森若幸次郎社長をお呼びしております。山口県下関市出身で、なんとハーバードビジネススクールを出られた後、そちらでですね、リーダーシップ、イノベーションを学ばれて、シリコンバレーをはじめとした、そしてイスラエルなどですね、多くの地域で、スタートアップ、大企業、ベンチャーキャピタルなどの支援を展開されていらっしゃいます。今日はどんなお話が伺えますでしょうか。社長、どうぞよろしくお願いいたします。
あ、中田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしく。ありがとうございます。皆さんよろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。はい。で、今日はですね、ジョンさん、すみません、いつもね、すみません、ジョンさんとお呼びさせていただいてるんですけれども。はい。
クレイジージョンでもジョンさんでも全然
はい。よろしくお願いいたします。ちょっとね、別のところでちょっとご縁をいただきましてですね、今回、特別にこちらにね、ゲストに来ていただいてという形でしていただいてるんですけれども、で、まあ今日はですね、まあジョンさんはもう本当世界中のベンチャーをもう、研究し尽くされていて、もういろんな人脈もお持ちの方なので、まあ今のね、世界中で成功しているスタートアップの共通点ということで、今日はお話しいただきたいなと思っております。で、まあこのね、リスナーの方でもですね、まあこれから起業とか創業を考えている方、さらに今、まあ、事業をね、新しく、まあ、よりね、世界に出していきたいとかっていう方もね、いらっしゃると思うので、そういった世界で、まあ、成功しているスタートアップの今の共通点というのを、ちょっといろいろ聞いていきたいなと思いますので、ぜひぜひ今日はよろしくお願いいたします。
はい、
ありがとうございます。はい。早速ちょっとね、聞いていきたいなと思うんですけど、まあ今ね、そのまあいろんなまあ企業、スタートアップ、まあユニコーンの企業って言われるようなところだと思うんですけども、まあ、どういったところが盛り上がってるのかっていうところをね、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども、
はい。坂本先生、ありがとうございます。改めまして、皆さん、森若幸次郎、クレイジージョンです。はい。はい、私自身、スタートアップ、よく世界中見てたり、エコシステムに飛び回って行ってきたんですけれども、まあ、皆さん、TikTok って知ってます？
はい。
うん、うん。
あそこ、実は今、はい、未上場企業で、世界ナンバーワン、TikTok アイドナンク、ナンバーワンの時価総額なんですけれども、
はい。
どれくらいだと思われますか？
ええー、見当つかないです。
うん。ね、どれぐらいと思います？適当です。当たったら1億円あげますとか言ったら。
ちょっとネットで検索しようかなと思います。でも1000億では聞かないですね。あ、まあ円になっちゃうんです。1000億円。どうなんでしょう。
まだまだそれ上なんですよ。
全然上ですよね、多分ね。
うん。うん、
適当に。桁がわかんない。1000億円を超えるって超ですか？
超言ってます、超言ってます。
おー。
そうですよね。
未上場企業なんです。
ね。
実は、14兆円。
14兆ですか？はい、そうなんだ。
そうです。
国家予算だ。
ここがもう本当、ナンバーワンの、まあ、未上場企業、スタートアップと。
はい。
で、まあ次にですね、ストライプっていう企業が、はい、これが 9.5 兆、うん。そしてその次に、有名なイーロン・マスク、
うん。
なんかよくテレビ出てますけれども、うん、電気テスラとか。で、イーロン・マスク、テスラもやってるんですけれども、うん、スペース X っていう、うん、宇宙に行くやつ。
うん、
これが 7.4 兆、うん、はいはい。この3つが、やっぱりその、未上場ですけど、超巨大な、もうユニコーンを超えてる企業なんですね。うん、 で、このユニコーンっていうのが1000億円規模で、まあ今世界でちょうど昨日ジェトロさんのニュースに出てて、これは CV インセットってアメリカのデータを日本語訳、ジェトロがしたんですけれども、こちらの方でですね、やっと今世界中でユニコーンが増えまくって、800社以上増えてると。未上場企業で1000億円以上の価値が800社以上世界にあるそうで、で、その中でもやっぱりアメリカがぶっちぎりっていうのと、それからアメリカが全体の 50% を占めると。この次にどこが多いと思います？
アメリカの次。
はい。
ヨーロッパのどっか。
おう。他の方々はどうでしょう？
意外とインドはアジア系かなみたいな。
おお、面白いですね。インドが3位で 5% なんですね。
へ、う、ぇ、ん
えー。約 20% が中国。
なるほど。やっぱりそうだ。
で、4位がイギリスで 4% で、5位がイスラエルということになっています、で。イスラエルって本当にすごい人数少ないんですよ。
うん。
ネハさん、何人ぐらい住んでると思います？
全然わからない。教えてください。
サイズはなんと四国ぐらい。
うん。
のところに、まあ、900万ぐらい。
へ
ぇ住んでない。でも、この中にユニコーンがどんどんどんどん生まれる仕組みがあると。
うん。
四国からユニコーン企業って生まれてない、
ね。うん。
そう考えると、すごいことを、やっぱりイスラエルの人って、何がそこまでやってんのかなっていうの、なんかおかしいことあるんじゃないと思って見に行ってきたんですけれども、私自身日本イスラエル商工会議所の顧問も務めておりまして、イスラエルは非常に注目する、まあ国の一つで、まあ今日そういったお話もちょっとできればなと思って、これが今世界の、まあ、ユニコーン、まあ、800社以上っていうのと、まあとんでもない企業が世界で生んでると、生まれてると。いうことですね。
すごい。いやね、もう今のね、聞くだけでもやっぱり日本はここにやっぱ入ってこないんですね、ランキングとしてはね。
全然入れないですね。
うん。
日本もまあ数社あるんですけれども、本当にこの超まで行く企業はまだ生まれてないので、そう、そこを今日は、今まで分析してきたので、ちょっとお伝えできればなと思ってます。は
い、そうですね。ぜひその辺をね、なんか聞いてみたいね。この世界でこういうね、なんか企業が生まれるっていうのは、そのスタートアップのね、こういうすごい企業が生まれる。これはどういうその仕組みというか、共通点なんか、その辺、もしよかったらちょっとお話しいただきたいなと思うんですけど。
坂本先生、ありがとうございます、はい。やはりこのスタートアップが生まれる仕組みのことを、スタートアップエコシステムと呼んでて、このエコシステムっていうのは生態系っていう意味で、まあ森みたいなもんですよね。森とか海とか。このスタートアップが生まれるこの生態系があるところに、いいスタートアップが育つと。まあ生態系があるから育ちますよね。で、そこのスタートアップがさらに大きくなって、まあグローバルスタートアップになって、さらに大きくなってユニコーンで羽ばたいて飛んでいくと。でやっぱりこの生態系が世界で一番IT の、まあ、イノベーションの聖地といったら、坂本先生もちろんご存知の。
そうですね、シリコンバレー。
そうです、そうです、そうです、そうです。シリコンバレーですよね、
で。
このシリコンバレー、6、7年私も入り浸って、どういう人たちがこのエコシステム作ってんだろうかという研究をしてきたんですね。そしたら、やはり、この、まあ、シリコンバレーだけではなくて、ボストンも実は、バイオだったり、医療機器であったり、サイエンスが非常に強くて。で、あとまたテキサスの方も、オースティンなどもいい大学があったりするんですけど、今もう答え言っちゃったんですけど、いい大学があるところに、いいエコシステムがあるんですよ。
はい、
やっぱり、アメリカの大学って、教授たちが非常にアントレプレナー的な、その、チャレンジングな、まあ、教授自ら起業したりとか、あとはアントレプレナー育てる風土があるんですね。で一番優秀な人は起業家に、まあ、中退しますけれども、次に優秀な人は起業家になると。いうことで、やっぱアメリカはそのスタートアップをどんどん作っていくチャレンジ精神がある人が多いと。で、やっぱりシリコンバレーは、実は、1777年の時ぐらいに、まあ、ちょうど、スペイン人が見つけたんですけど、サンノゼっていう。それから1840年代になると、ちょうどリーバイスで有名なジーンズのポートラッシュがあってですね、金を見つけるためにたくさんの人が東から流れてきたと。で、そのゴールドラッシュのその魂がまだ未だにあるんじゃないかと。今、時は もうすでに2000年です、超えてますけれども、うんうん、ずっとそのゴールドラッシュの後にスタンフォード大学ができて、で、それから、第二次世界大戦の時に、まあ、国のお金とかいろんな予算がスタンフォードとかハーバードに流れて、その中で優秀な先生たちが、ヒューレット・パッカード、HP を生んだりとかしてですね、で、先生たちが育てた生徒たちがヒューレット・パッカードで、それからどんどんそういうのが上場したりして、ベンチャーキャピタリストも増えたりして、今のシリコンバレーが、実はもう70年前から、このスタートアップの考え方、先生たちがもう起業家を生もうというのはスタンフォードで言われてる当たり前の話になってきてて、
うん、
冷戦の時なんてもうすでに冷戦中にロシアとアメリカやってる間にシリコンバレーだけでは700社のベンチャーキャピタルが生まれてスタンフォードで、もう富は集まる優秀な人にどんどん起業させる、
うん、
もう戦闘機だって武器のベンチャーが生まれまくってですね、
うん、
儲けまくってたんですよ昔から、
うんうんうんうん、
それから半導体ができてシリコンですからシリコンバレーと言われて、そして今に、まあ、ドットコムバブの後に、まあ、今はソフトウェアの方に走ってサンフランもとんでもないユニコーンのメッカに変わってきたと、
うん、
そういう流れです。
すごい。でも70年前からもうあれなんですね、もうそういう流れになってるっていうか
そうなんですよ、
ね、であとその大学の先生がね、そのアントレプレナー、うんシップというかね、なんかね、自らがチャレンジされてやってらっしゃるっていうところ、そこがなんか日本とやっぱ全然違うところですよね。
そうですね。さっき我々の、私が客員教授している墨田区にできた IU、情報系イノベーション専門職大学では、はい、まあ、我々みたいな起業家であったり投資家が直接100名以上の客員教授たちが、起業家ですので、現役の。
うん、
で、あと、生徒も就職率 0%、企業率 100% を目指すと言って、ベンチャーキャピタルまで作ってますので、
うん、
まあ、起業家しか生まない学校も、やっと日本にできたんですけど、
うん、
普通の大学では、やっぱり、いきなり起業するっていうことは考えられないかもしれないですね。
うん。すごい。どうですか、中田さん、ここまで。
いや、なんか、でもちょっと印象的だったのが、ゴールドラッシュのそのスピリットが生きて今の現状になってるってこととか、大学の、で、教授が実践者って、リアルで学べる環境がやっぱり生み出してるんですね。
うん、やっぱり僕は、起業家たちインタビューいっぱいしてきましたけども、うん、親が起業家の子供って親が起業家なんですね。うん、あとは商社マンであったりとか、
進
学経験があったりとか、多分親が頑張ってると、子供って真似してると思うんですよ。なんかやっぱり、大学の先生が親みたいなもんじゃないですか、毎日見て。その人が研究だけじゃなくて、その成果物として、ちゃんと商業化して、社会に自分たちのそのいい研究を製品にして、サービスにして世に出して、イノベーション本当に起こして社会変えるっていうのをやれば、生徒はそれ憧れるし、一緒にどんどん、会社作りまくりの当たり前だと思うんですね。やっぱスタンフォードは世界一の起業家の大学なので、
うん、
ずっと70年間もう知り物ぐらいでやりまくってると、
うん、いやね、そういう知識と経験がねそこにね詰め込まれてるから、まあ今ねこういう形でね世界の本当にユニコーンをね誕生してる形になってるのかなっていうのは本当に思いますよね、
うん、
いやありがとうございますね、うん、いやね、そういうね中で、まあシリコンバレーがね、まあもともとすごいのはあると思うんですけれども、その多分ジョンさんいろんな世界中のね企業とかそういう都市とかいろいろ見られてると思うんです。次のそのシリコンバレーっていうのもねジョンさんの中で多分あると思うんですが、そこをちょっともしよかったら教えていただけたらなと思うんですけど、うん、
いや、坂本先生、やっぱり、ネクストシリコンバレー重要じゃないですか。
はい。
シリコンバレーみたいになりたいって日本の、はい、まあ、ずっと皆さん言われてきて、なかなかなれなかったのを、うんまあ、私も見てて、
うん、
これはシリコンバレーだけ真似しちゃダメだなと。
うん、
シリコンバレーをちゃんと真似して、次のシリコンバレーを作ってるところを、
うん、
実際この目で見に行こうと思って、
うん
まあ、全世界11カ国、1年かけて、全部コロナ前に回ってきたんですね。
うん
まあ、そこがイスラエルとか、インドとか、フランスであったりとか、北欧であったりとか、まあ、北欧の中でも、フィンランドとか、あとは、まあ、ルクセンブルグとか、エストニアとか、あと、まあ、シンガポールとかですね。あと、行けてないとこはオンラインで、 アフリカであったり、うん、カナダであったり、うんうん、まあ、オーストラリアのクイーンズランドであったり、まあ、いろんなところを毎月、フォーブスジャパンのコラムも書いてるので、うん、イノベーションのエコシステムの内側っていうタイトルでフォーブス書いてるんですけど、うんうん、ただ、ググっても日本語にならない情報を私がオンラインでインタビューしたのは、日本語にならなくて書いてるんですけども、うん、やっぱりこのネクストシリコンバレーって言ったらナンバーワンはぶっちぎり僕、イスラエルを真似するのでいいと思うんですけども、賢すぎて真似しようが、テクノロジーがもうすごい進んでたりするので、
はいはい、
真似しにくいから、一つ方法としては日本企業が、もう最初にそのスタートアップの小さい段階でお金入れやすい時に出資させてもらうと。
うんうん、
あとは、彼らのテクノロジーと一緒に日本の大企業が、まあ、ライセンスで買わせていただくとか、
借り
る、
うん、
あと一緒に協業して販売するとか、やっぱりこの、クロスボーダーの、国家間を超えたオープンイノベーション。日本の大企業と向こうのスタートアップの協業っていうのをどんどん、やるのが、やっぱり日本の、経済発展にもつながるし、世界の課題を一緒に一気に解決することにもつながるので、このオープンイノベーションをもっと活性化することが一つかなと思ってます。
はいはいはいはい。すごい。でも、なんか、イスラエルってね、多分日本人の方だと、ちょっと馴染みがないね、ことも結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、やっぱそれだけイスラエルはやっぱり進んでる感じなんですね。
進んでますね。うん、あと、また、イスラエルだけなく、フランスも、AI も、非常に数学者がもともとフランスって多かったりするので、
うんうん、
で、やっぱり、テクノロジーを、ビバテクノロジーっていう、テック系の、イベントもあったりして、
うんうん、
またこのフランスの移民がモントリオールとかカナダにも多いので、カナダも実は AI のエンジニアだったり、教授も、AI のゴッドファーザーという3人の有名な教授がいたりとか、
うん、
この教授たちが、インターンシップに、生徒を送らせる先がやっぱりシリコンバレーであって、
うん、
でシリコンバレーでインターン、スタートアップでかじった子たちがカナダに戻って卒業と同時に、スタートアップをカナダで AI の会社立ち上げるとか、フランスで立ち上げるとか、結構フランス系の人は、本当に数学、やっぱりね、数学っていう面では、インドも強くて、
うんうん、
数学系が多いので、プログラマーが多いし、エンジニアが多いし、
うんうん、
スタートアップとかユニコーンがバンバン生まれるっていう。
うん、
だから日本の未来もやっぱり数学をね、
うん、
数学とかクリエイティビティっていうのはやっぱり、子供の時から当たり前なん、うん、まあ、苦問式とか素晴らしいのあるんですけれども、もうちょっと今度は創造性豊かに、
はいはいはい、
クリエイティブ豊かにね、あと世界、英語プラス数学でしょうね。フランスとインド、カナダ見てて思いますね。
そうか、英語プラス数学なんですね。
数学ですね。
あと
まだ芸術？
ああ、はいはいはい。アートですね。
はい。
確かに。
これが結構大事かなって、いろんな国見て思いますね。
この3つ揃うと最強ですね。
そうですね。もうでも、うん、もうでも結構遅れとって、スタンフォードとか、
うん、
インド工科大もみんな優秀すぎるほどインド人数学できるよね。
うんうん、
ちょっと苦問式だけでは間に合わないじゃん。
そうですね、確かに。
ねえ、確かに。いや、ね、あとね、そういうアート的なね、感性もね、やっぱそこに入ると、やっぱりね、本当イノベーションが起こるっていうかね。ネハさん、いかがですか、ここまで。
いや、なんか、ジョーンズさんのお話めちゃくちゃ面白くて。
ありがとうございます。
いかに自分が狭い視野で生きていたのかって今思って、世界をこう見られてきてるって、それだけ情報を知るってすごく大事なんだなって思ったし、これから自分がどう動いていくのかっていうのも、やっぱ世界の動き見れるのってすごく大きいなって、方針を決めるのにも、すごく役立つなって今聞いているだけでも思ったので、めちゃくちゃ勉強になります。
ありがとうございます。
ね、いや、本当素晴らしいなと思って。ジョンさん、こういうスタートアップを、まあ、これからね、まあ、作っていきたいとか、まあ、考えたいという方もいらっしゃると思うんですけど、そういうね、世界に通用するそのスタートアップを作る、まあ、なんか共通点というか、なんか秘訣というか、ポイントみたいなのがもしあったら、ちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
ジョン先生、もう、待ちに待った最高の質問をしてい
ただきます。ありがとうございます。はい。
ちょうどそれが喋りたくて、たまらなかったんですけど。
はい。
やっぱり、まず一つ目に、ボーングローバルであること。はい、
うん、
もう生まれた時から、生まれたてから我々はグローバル人材。日本人なんだけど、もうグローバルだ。地球の市民であると、
うん。
スタートアップも我々人間も、英語もそうですけれども、やっぱりグローバルなんていう、世界の課題を解決するっていうことを念頭に置いたスタートアップが非常に重要であると。
うん、
ついつい日本でスタートアップしてしまったらですね、うん、してもいいんですけれども、うん、日本のお客様のためにって思ってしまうんですけれども、うんうん、やはり世界中の皆様のためにって思うことが、今後のやっぱりどれぐらい大きくなるかっていうのは、うん、やっぱ世界の市場を取りに行くということの方が、日本の限られたパイを取りに行くより、非常にインパクトが変わってくるんじゃないか。
はいはいはい。
そのために必要なのはグローバルなチームですね。
うん、うん。
二つ目はチーム。グローバルなチーム。やはり CEO は、まあ、日本人でもいいかもしれないですけど、グローバルなマインドとか経験を持った CEO。そしてそれを支えるアイデアを形にする CTO。グローバルなサービスを作れるエンジニア。そしてそれを広めてくれる CMO。グローバルに広めてくれる、宣伝係。うん、そしてそれをまた、お金が足りなくなったら、ベンチャーキャピタルなどに、グローバルなベンチャーキャピタルがお金入れてもらうために交渉してくれる CFO、グローバルファイナー、チーフファイナンシャルオフィサー。
はい、
最後が、まあ、プロの経営、だんだん大きくなったプロ経営者を、海外で MBA 取った人を入れて、COO、副社長を入れて、でもこの最初の段階で必要なのは、グローバルなアドバイザー。
うん、
アメリカのアドバイザーはちゃんと分けたり、中国だったり、インドだったり、イスラエルであったり、まあ、アフリカであったりとか、その地域に、それぞれ一人ずつぐらいアドバイザー。これは経営のアドバイザーだけではなくて、うん、まあ、弁護士、まあ、訴訟問題もありますので、うん、それも大事ですし、知財、IP をちゃんと維持するためにも、弁理士も必要であるし、あとはまたテクノロジーのアドバイザーも、いたらいいんじゃないかなと思っております。
いやもう、今の聞くだけですごいノウハウだなと思って。いやーね、それだけのやっぱり人材というかね。で、あとやっぱ最初からやっぱその世界をちゃんと市場で見とくっていうか、結構日本のね、企業さんってやっぱ日本って市場が、まあ、中途半端に大きいのもあるから、うん、日本でね、会社としても成長して、で、そっからもう一回世界に出るみたいな感じになるから、結構なかなかね、うん、そこでちょっとワンクッション置かれちゃうみたいなところってやっぱありますよね。
あります、あります。
うん。
はい。贅沢な悩みなんですけれども、
はい、
日本だけでナンバーワンになってでも、アジアでナンバーワンになることも難しいし、世界で見たらやっぱりまだもう小さくなってますので、
うん、
これがどんどんどんどん小さくなっていくので、
うん、
やはり次の世代というか、まさに今から企業を目指す方は、最初から英語のサービスを作ることを念頭に入れることが必要かなと。で、今までの企業はシリコンバレー行こうとか思うけど、ことごとく日本人は、私も含めてシリコンバレーでは、本当に大きな成果っていうのを上げれないことが多かったので、ちょっとレベルが高すぎるので、だったら違う市場もね、シンガポールでもいいかもしれないし、カナダでもいいかもしれないし、やっぱり世界中のこのエコシステムを見ながら、誰と協業できるかなとか、どこに売ればいいのかなって、世界中の地図を見て、見渡して、絶対に自分たちのサービスとか、仲良くなれる人って世界のどっかにいるはずなので、アメリカだけがマーケットじゃないっていうことを、お伝えしたいなと思ってます。
いやね、グローバルを見ていくっていうところで中田さんいかがですか？
あ、なんかもう今日ね、グレードが違う話がいっぱい入ってきて、頭がすごくフリーズ状態なんですが、ただ、今日のお話、逆に大人じゃなくて、今学生さんとか、これから伸びていく子供たちにもぜひ聞いてもらいたいな、なと本当に思いました。
ありがとうございます。
ございます。あっという間なね、もうグローバルワイドね、お時間でしたが、後半に入りますが、何か告知されることとかご案内されることありますか、ジョン社長。
中田さん、ありがとうございます。シリコンバレーベンチャーズで検索していただいたら、毎月私が、はい、国内外のイベントで登壇とか、講義をしております情報を載せてますので、皆さん気軽にシリコンバレーベンチャーズを見ていただければ、いろんな情報が載っております。はい。で、子供から大人まで参加する私たちのオンラインジム、グローバルコミュニケーションジム、GCG という、これ英語を学ぶのではなく、グローバルマインドを鍛えるジムですので、気軽に子供から大人まで参加いただければと思っております。はい。
はい。ぜひ、このラジオを今日お聞きになった後に検索をして覗いてみてください。本日は本当にたっぷりの内容でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立志財団のホームページより お問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。